はい、こんにちは。今日のテーマは、運命というものは決まっているのか決まっていないのかということについてお話ししていきたいと思います。で、こういったことはね、もしかしたらあなたもこう興味があってよく考えたかもしれないんですよ。運命っていうのは決まっているのかな、決まってないのかな、物事っていうのは起きる物事とか出会う人たちっていうのは決まっているのかなとか決まっていないのかなっていうのを考えたことはあると思うんですね。で、なんていうかな、このところがうまくこう分かるようになってくると、ちょっとまあ大げさな話しちゃいますけど、まあ悟りってあるじゃないですか。あの人は悟ってるねとか、意識が覚醒したとかいう話ありますけれども、そのうちの要素の一つなんですよ。あのこの部分がこう腑に落ちるか腑に落ちないかが、そのなんていうかな、そういったあの要素の一つで、とてもね重要な、まあファクターと言っても過言ではないんですね。ですから今日のところはね、とても重要な内容になってますんで、ぜひね、自分自身のちょっとこの人生、今までの人生を振り返りながら、こう課題とかもね、ありますんで、いろいろ思い起こして、あれは決まってるのかな、決まってないのかなってことを、こう私が言ったから信じるとか、なんか本に書いてあったから信じるとかじゃなくて、自分の体験に照らし合わせて、こう振り返ってね、考えてみてほしいんですよ。今日の話をきっかけにして。ということで、早速入っていきますけれども、じゃあ決まってるのか決まってないのかっていう話になると、まあ世間一般ではまあもちろん決まってないですよね。例えばじゃあどういうことかっていうと、子どもの時とか10代とか20代になると、こう学校とかもしくは社会人になると、あなたたちには無限の可能性があるとか無限の未来があるみたいなお話をこう結構聞くと思うんですけれども、でも私思ったんですけれども、無限の可能性があるって言われても果たして無限なのかなっていうのはちょっとその当時から考えてたんですね。なぜならやっぱり私たち一人一人はなんていうかな、こう考えるまでもなく、ある意味不平等っていうのはこう運命がすごく幸運で幸せにね、こう一生を終えていく人もいれば、こういろんなこうなんかこう何をやってもうまくいかなくて、まあ終わっちゃう人っていうのはいるわけです。これは当たり前にありますよね。で、運命もそうだし、こう体の健康とか能力とかもそうだし、まあそういったね、全てが何らかやっぱりそれぞれこうパターンがあって、じゃあこれをね、じゃあなんていうかな、努力したからどうなるものでもないだろうっていう部分が、まあある意味こうあるわけじゃないですか。そういった意味において、こう無限の可能性って言われても果たしてそれはどうなのかなっていうのはあるわけですよ。ただそうは言ってもやっぱりこう自分の人生は自分でチャレンジして切り開いていく必要性がありますから、やっぱりこう頑張ってやるわけですね。ところがこれたびたび私お話してますけれども、何回かあれ運命って決まってるんじゃないかなっていうことが何回かあって、例えば一つで言うと、こう私は別にそのなんていうかな、霊能力者じゃないんですけれども、あの10代の時からたまに正夢とか見るわけですよ。で、どんな正夢を見るかっていうと、例えば夜寝てる時になんかこう違う部屋がこう出てきて、その違う部屋にこう額縁で絵が飾ってあって、あ、なんか違う部屋のなんか旅行に行った風景で額縁で絵が飾ってあるなみたいな夢を見て、しばらくして家族旅行で行くとそういった部屋に泊まったとか、なんかそういった正夢的なものあるじゃないですか。正夢的なもので、正夢的なものっていうのはなんていうかな、ああいったものはあらかじめ決まっているっていう前提がないと成り立たないと思うんですね。で、そういったことを何回か経験したり、あと、まあ、これたびたびお話しするようですが、あのインド占星術で30過ぎですから、今だから、20年ちょっとぐらい前かな、あのインドの僧侶の人にあの見てもらった時に、こう何月何日まではこうで、何月何日まではこうでみたいな月単位でいろんなことを言ってくるんですよ。で、それでたまたま私その時こう自分であの独立して、その時にちょっとあの借金して、あの2年間でね、あの毎月15万円返済するこう借金があったんですけれども、それで毎月15万円ちょっとこれ返済するのちょっと大変だなと思ったんですけれども、その借金が始まった月とこう2年後に終わる月をぴったりと言われて、あれと思って、あ、こんなことまでは分かるんだと思って、あ、 だったらもしかしたらそういった運命的なものは決まってるのかもしれないなみたいな、そういったあの認識になったんですね。で、後から自分いろいろ資料を取り寄せてやってみたら、やっぱりこの自分のこう体質、例えばその当時そのインドの、今あるかどうかちょっと分かんないんですけども、インドのニューデリーでコンピューターで全部出してくれるってサービスがあって、それをちょっとこうお取り寄せしてやってみたら、こうなんかね、あなたは頭が大きくて目は眠そうで歯並びが良くてみたいな、身体的な特徴もそうだし性格的な特徴もそうだし、そういったものを全部こう出てくるわけですよ。あれ？ということはこれから起こることもそうだし、生まれた時にどんな、なんていうかな、体質でどんな外見で何歳ぐらいにどういうことが起きてって、これ全部決まってるのかなみたいな疑念っていうか、そういったものがやっぱりあるっていうか湧き起こってくるわけですね。だからまあ一時期そういったものをちょっと調べたりしてたんですが、そういったように夢とか、あと今言ったように、あの数字で出てくるもの、生年月日とあの自分の生まれた出生場所で数字で出てくるタイプの占星術的なもの、またあとこうよく当たる霊能者とかサイキックとかいるじゃないですか。でその20年ぐらい前かにもサイキックに言われたんですけれども、その時ね、今のような仕事をするって予言されてて、まあそれもね、現実にこうなってるわけですよ。ということはまあいろんなね、こういろいろ考えると、こう決まってるか決まってないかで言うと、少なくても主観的にはなんていうかな、体験から言うと決まってる可能性は結構あるなっていうところだったんですよ。でじゃあこう決まってるか決まってないかで、これ世界的に見ていくと決まっているっていう教えも結構あって、今言ったみたいにあのインド占星術っていうのはベーダー、そういったものの体系化ですから、こういわゆるスピリチュアルのこう深いところでは、まあ、仏教でもそうですし、あのベーダーでもそうですけれども、そういったもう決まってるっていうね、教えって結構あるんですよ。最近で言えばラメシバルセカールっていうあのインドの方の聖者さんがいるんですけれども、その人があの誰が構うもんかって本をね、アマゾンでいろいろ出してるんで、あの見ていただければいいんですが、そういうようにこう全ては決まっているっていう前提でこう話が展開してるんですよ。でそれっていうのは結構このスピリチュアル、あの昔からあるスピリチュアルでは結構あのポピュラーっていうか普遍的で、全ては決まってて、こう枝のね葉っぱが枯れて落ちてくるのさえ、その全部そういったストーリーっていうのは決まってるんだっていう話なんですね。でここでこうじゃあ、あそうか決まってるのかっていう話に落ち着くのはまあこれある意味こういいんだけれども、ただそうとはいえ、じゃあ決まってるんだったらじゃあどうすればいいかっていう話にはなってくるんですよ。でここもね、いろいろこうな人を見てきたり、いろんなこう私なりの経験とか私なりの見解を述べさせてもらうと、なんていうかな、決まってるっていうのはどういうふうに捉えたらいいかっていうと、私的の捉え方としては決まってるんだけど決まってないっていう捉え方をしてもらった方がいいんですよ。決まってるんだけど決まってない、決まってないんだけど決まってるっていうね、という捉え方。なぜならこう決まってると言われてれば確かに決まってるんですが、それは私たちの人間レベルのこう意識とは別の領域なんですね。でこの別の領域っていうことはどういったことかっていうと、もうね、なんていうかな、さっき言ったあのすごく、もしかしたらあなたの周りにもすごくこう当たる霊能者とか、すごいねバリバリに未来がわかる占星術師さんとかいるかもしれませんが、でよくよくね、よくよくこうなんていうかな、こう見てみると、そういう人たちっていうのはこう仕事でね、他の人たちのものを見るのはできるんだけれども、自分の人生についてはこうよく分かんなかったりするんですよ。これよくあるあるなんですけれども、すっごいね、あの先が見えるサイキックでも自分の未来については分かんないっていうことが、私いろいろ見てきて、あ、自分のことはよく分かんないんだな、つまりこうそういった構造っていうか、こう次元的に違うんですね。分かるレベルと分からない、こう決まってるんだけど、じゃあ決まってるから、じゃあそれを全部決まってるということでこのように展開していいのかっていうと、そこは少しね、あのギャップっていうか、こう溝があって、それができないような仕組みになってる。 まあ、簡単に言うとこれは推測ですけれども、なぜそうなってるかっていうと、私たちは小説を読んだり映画を見たりして物語って楽しみますよね。でその物語っていうのはこうオチが分かって、こう結末が分かってると、こうなんていうかな、面白みって半減しちゃうじゃないですか。そうですよね。結末が分かんないから推理小説にしろ恋愛にしろ、なんていうかな、アクションものにしろ、どうなるんだろうっていうことでこう楽しめるっていう要素があるんですよ。あれが全部結末も次はこういう展開で、次はこの人はこう言ってみたいな、全部分かってくると、まあそれはそれなりの楽しさはあるのかもしれませんが、なんていうかな、最初に見た時のインパクトって薄れるんですよ。それと同じように、いくらね、あの先生術的なものであれ、サイキック的なものであれ、そういったもので自分とかこのその他の未来を把握してても、全部が全部こう分かってるっていうことはないんですよ。なんでかっていうと、全部が分かったらこの世を展開させる力が働かないから。やっぱり分からないから、分からない部分があるから、こうなんていうかな、そのこれはどうしたらいいんだろう、これはああしたらいいんだろうかっていう、そういった努力する余地っていうのが残ってて、あと感情的にも感性的にも新鮮にね、ビビッドに体感できるっていうメリットがあるっていうことを望んで、わざわざこういった世界を展開させてるっていうね、ところなんですよ。だからこう、まあ、結論から言ってしまえば、その完全にこう全てが決まってる可能性っていうのはあって、部分的にはそれを知ることができるんだけれども、それを仮にね、全部知ったにしろ、この現実世界で起こる出来事ということにすり合わせた時に、全部こう対応できるかっていうとできないんですよ。うん、この辺はね、なんかちょっと言葉での説明はちょっと難しいんですけれども、なんていうかな、全部決まってるにしろ、この少なくともね、人間という意識を持って活動している私たちには、その全部を把握することはできないっていう見解になってくるんですよね。じゃあどうしたらいいのかっていうと、なんていうかな、その決まってるっていうことを受け入れつつも、自分でできる最善の努力はしていくべきだっていうこと。これよくあるんですけれども、決まってるんだから、じゃあ別にいいやってことで何にもしないケースっていうのがまあまあ出てくるんですね。でそうするとどうなってくるかっていうと、じゃあ10段階評価でいくと、10のものが達成できるのに、その怠けてたら2とか3になってしまうケースっていうのも、これまあまあまああるわけですよ。まあそういったことも含めて、まあ全部決まってるっちゃ、まあ全部決まってるんですけれども、とにかく決まってるっていうことを、全部全てが決まってるっていう世界観をとりあえず受け入れることによるメリットっていうのは、なんていうかな、あるんだけれども、それに安心して全部丸投げしちゃうと、こうなんていうかな、この世に生きてる価値なくなっちゃうよっていう話ではあるんですよね。でこの辺のテーマっていうのはね、すごく深くて、こう30分や1時間じゃちょっとお話できないんで、ことあるごとに、まあいろんなところでね、私話してるんですけれども、とにかく決まってるのか決まってないのかっていうことは大事なんですけれども、決まってるけれども決まってない、決まってないけれども決まってるっていうね、こう判断をあえてぼやかして、そこの中でバランスを取っていくっていう感覚がものすごく重要っていうことが言えると思うんですね。ということで、なんていうかな、ここのテーマすごく深いんで、こう話いっぱいあるんですけれども、とりあえずは今日はあんまり言っちゃうと話がこんがらがっちゃうんで、そのぐらいの認識にしておいて、そういうふうにね、見ておいてほしいと思います。で、あと課題なんですけれども、あなたの今まで生きてきた人生で、こうグラフが書けると思うんですよ。例えば0から100までのメモリ、こう縦軸が0から100、横軸が年齢とすると、例えば小学校の頃は幸福だったな、中学校は幸福だったな、高校に行ってなんかこう引きこもりになっちゃって、で大学は落っこって浪人してみたいな、こう人生のこう調子がいい時と調子が悪い時ってあると思うんですよ。調子がいい時と調子が悪い時で、調子がいい時と調子が悪い時のこうグラフをね、書いてほしいんですね。でそれでグラフを書いて、今はどのぐらいの波で、波の調子の良さかなっていうのをちょっと把握してほしいんですよ。でどうしてそういうことをするかっていうと、なんていうかな、やっぱり何をやってもうまくいかない時ってあるわけですよ。やっぱり長く生きてるとね、 こういろんな人間関係も仕事も健康状態も何をやってもうまくいかない時ってもしかしたらあるかもしれないんですけども、そういった時って悩んでしまうんじゃないですか。悩んでしまいがちなんですよ。だけど人生に波があるっていうのを頭の中でね、概念的でもいいから把握してもらうと、あ、波があるんだったら今はこれだけれども自然にね上り調子になるから、まあ、大丈夫っていう安心感が生まれる。逆にものすごく調子がいい時はこうそこでね、なんていうかな、あのアクセルを踏みすぎちゃうと、こうやっぱりこうその後にガクンっていう時があるかもしれないってことで用心になるんですよ。つまりなんていうかな、うまく人生のバランスに、人生のね、そういった運気の波に対処できる基本的なね姿勢が身につくっていうことで、まあそういったね自分の人生今まで どうだったのかなっていうね、表を作って、表というかグラフを作って試してほしいなと思います。ということで今回は人生は決まっているのか決まっていないのかということで、簡単にですが人生は決まっているのか決まっていないのかということをテーマについてお話ししました。これをきっかけにあなた自身も今までのこととかこれからのこととかいろいろね自分で考えて、これはどうなんだろうって考えてやっていただくと、まあ、ある意味すごく興味深いと思うんで、ぜひやっていただければと思います。ということで今日も聞いていただいてありがとうございました。